ゼンツマーケットトレンド。この番組は東京商品取引所の提供でお送りします。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。今日も日本橋堀留町トコムスクエアラジオ日経サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マーケットトレンド、今日は加藤事務所代表取締役社長加藤真一さんにお越しいただいています。加藤さん、こんばんは。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。ゴム業界向けに業界唯一のインターネットゴム総合情報サイトラバーステーションにてゴム情報を発信されていらっしゃるんですが、コンサルティング業務からゴム関連製品の輸出業務まで幅広く事業展開されていらっしゃるということで、今日はどうぞゴム価格の今後の展望までお話伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。
さて、トコムではこの10月に TSR ゴムが新規上場されまして、また注目も集まっているゴム市場なんですが、2018年のゴム価格を振り返ってみますと、冴えない値動き続いていますね。
確かに昨年から見ますと、はい、世界では天然ゴムの森の面積も増えてますし、はい、また木の1本あたりの収率もどんどん良くなっていますので、はい、全体では天然ゴムの供給がずっと豊富な状態が続いていると、はい、さらに今年は洪水とか長雨とか大きな災害がありませんでしたので、はい、需給バランスを考えますと若干
供給は豊富であったと、
そういう状態が続いてきたと思います。
はい、そうした中で需要の方がかなりこう心配な状況になってきてるんですよね。
はい、特にこの夏にですね、はい、米中の貿易戦争が始まりまして、はい、これによってですね、中国からアメリカに輸出されていたタイヤ、これがほとんど、輸出ができなくなったと、はい、特に、来年の1月から 25% の、特別関税がかかると、はい、これが始まりますと、はい、中国の、米国への輸出というのがほとんどなくなりますので、はい、この分中国のタイヤメーカーとしては、はい、新しく天然ゴムを、買い込んでいくというムードではなくなりました。
はい、ということでこの米中貿易摩擦の影響もかなり色濃く今年のゴム価格に反映されているということなんですが、その中国、この貿易戦争がなくてもですね、景気後退のリスクというのがやはり懸念されていまして、自動車販売今年はちょっと本当に悪いですね。
はい、特に、9月以降ですね、はい、中国での自動車販売がかなり落ちてきまして、はい、もう 10% 以上今前年比で下がっております、
はい、
で新車の車が減るということはそれだけ新しいタイヤがいらなくなるということですので、これも、天然ゴムの需要から見ますと、はい、マイナス要素になっていると思われます、
はい、ということで供給が豊富な中で、最大の、消費国である中国がちょっと怪しくなってきたというようなことが今年のゴム価格を押し下げてきたのかなという印象ですが、ではここからのポイント、そして来年に向けての展望についてはコマーシャルに続いてまた詳しくお伺いしていきたいと思います。では一旦コマーシャルです。
新たな投資先として注目を集めるコモディティ、東京商品取引所トコムでは、金や原油、ゴムなどの工業品のほか、農産物を上場しています。あなたのポートフォリオにコモディティを加えてみませんか？商品先物市場のより一層の発展を目指して、東京商品取引所トコム。
さて今日は加藤事務所代表取締役社長加藤真一さんにお話を伺っています。さて加藤さん、こうしてゴム価格がどんどん下がっていくと生産量、供給量を絞れば少なくなるということで価格はサポートされるんじゃないのということで、生産国の動向というのが気になってくるんですが、今は生産国というと昔とちょっと変わってきたようですね。
確かに昔は、 タイ、インドネシア、マレーシア、
はい、
この3カ国が集まりまして、天然ゴムの生産およびその輸出を、減らそうという、
はい、
そういう動きをやっておったんですが、
はい、
最近はですね、その効果がだんだん限定的、あまり効果がなくなってきたように思われます。
はい、まあ、生産国が揃って、まあ、ゴムの輸出を少しこう抑えようというような協定を、ね、組んで価格支援策というのを講じてきた歴史があるんですが、今それが効かなくなっているというのはどういうことなんでしょうか。
例えばOPECと同じようにですね、
はいはい、
この3カ国以外の国、例えば、ベトナムとか、
はい、
インド、中国、はい、そしてカンボジア、そういった国の生産量がどんどん増えてきますので、
はい、
つまり3カ国だけでですね、規制をしても、それ以外の国からたくさん供給が増えるだけということで、
はい、
なかなか価格を上げようという思惑があっても、
はい、
それがうまくいかないということが起こっているのではないかと思います。
生産国が多様化しているということが一つあるんですね。それからゴムは木のサイクル、農産物ですから、今なんかたくさん取れる時期にちょうど当たっているんだそうですね。
そうですね、
はい、
5、6年前に値段が上がった時にですね、
はい、
これは儲かるんではないかということで新しい木を植える方がたくさんいました、
はい、
で天然ゴムは植えてから、苗を植えてから6年経ちますとその、樹液が取れるようになりますので、
はい、
ちょうど、その前に植えた木が続々とですね、供給が始まりましたので、
はい、
そういう意味では、これから数年間供給が増える状態が続くというふうに予想されます、
はい、それから先ほどもお話にあったようにその1本あたりの木から取れる量も今増えてるんだそうですね。
そうですね、木の品種改良が進みまして、
はい、
どんどんその収率のいい木に置き換わっていると、
はい、
ですから面積が同じでもそれだけたくさんの量が出てくるという現象が起こっております。
はい、はい、ということで生産効率が上がったというような言い方もできるわけですね。
その通りでございます。
こうした中でじゃあこの生産国が協定を組んで何か価格支援策をやろうと思っても難しい状況と。でも何かやろうとはしてるんですよね今ね。
そうですね、
はい、
例えばタイあたりですと、
はい、
この今余剰のですね天然ゴム、その原料であるラテックスを、
はい、
政府が買い上げまして、
はい、
それをですね道路のアスファルトに混ぜて、
うん、
そして消費していくと、まあ、そういった公共事業に使うという形で、余剰のラテックスを、市場から吸い上げていく、
はい、
こういうことを今始めているところでございます、
はい、市場から吸い上げて何かこう公共事業に使うとはいえ、まあ、吸い上げたゴムをやっぱり使うわけですから市場にゴムがあふれていることには変わりはないということですね。
そうですね、また量的にもその、うん、まあ、道路に撒くにしてもですね、
はい、
それほど大きな量にはなりませんので、
はい、
まあ、こういった地道なことを続けていくということで、買い支えをしていくということになるのではないかと思います、
はい、まあ、これが、例年のように効かなくなってきたというほど今ちょっとゴムを生産量が、まあ、増えてきているということなのかもしれませんが、やはり来年に向けてはこの米中の貿易摩擦がどうなっていくのかというのはすごく気になるところですよね。
そうですね、来年そのこの米中貿易戦争がいつ終わるかと、
はい、
これが終わりますと多分中国のタイヤメーカーはまた増産ということで、ある意味では天然ゴムがたくさんいるということになりますので、
はい、
まあ、これがいつ終わるかということによって天然ゴムの回復が期待できると思います。
今足元11月の下旬からゴム価格反発しているというのは、はい、これアメリカが中国に対して関税を3ヶ月間猶予を与えたことが影響しているんですか。
全くその通りでございまして、
はい、
まあ、3ヶ月ずらすということですが、はい、まあ、ただ